京都は三条のボンズカフェからお送りしております。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
最後まで答えのない歌でした ね
誰のもの誰のものあの面白い歌ですけど、これは心に響くわけでございますけどもね
残りますね。
まあ
答えは探してください。
そういうことですね。これあのとてもあのいい歌なんですけども、あのずっとこのフレーズらしいですね、
呪文ね、
まあこれまあ地球を外から見てみたいですな。
本当です ね
自分の住んでる星というのをね、まあ客観的じゃなくてその外から見るというか宇宙
の目でね、
そうですね、この雄大な宇宙といえば
宇宙
男ということで今日お迎えしております。このコーナー行きたいと思います。それぞれの人生に学びあり、学びます。ありがとうございます、
はい、
ということで、今日素晴らしいゲストをお迎えしております。
はい、今日のゲストです、宇宙コーディネーターの小野田雅美さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お越しいただきました宇宙コーディネーターの小野田さんと言います、
はい、
宇宙コーディネーター、
コーディネーター、
すごい、コーディネーターコーディネーターって言うてればちゃうんです
よいやいや
外来2人だね
宇宙をコーディネーター、
すごいことですよ、小野田さん。
はい、
ちょっとこの具体的にの宇宙コーディネーターというのはどういうものなんですか。
あの、はい、土星と火星をこういうふうに入れ替えてみた方がいいんじゃないかというようなことを日々検討している。
なるほど。
すごいことじゃないですか。
わけではない
です。じゃなくて、じゃなくてなんだ。どんどんどんどんどん。
宇宙コーディネーターと聞いた神様のこと。
そうですよね。
おお。
わけであるわけはなくてですね。
はいはい、
あの、まあ宇宙航空研究開発機構という、
はい、
長ったらしい名前なんですけど、
はい、
まああの宇宙機構と特に訳されたりしますけれども、はい、あのそこのあの地域拠点というのの第1弾が、はい、2003年に大阪府を東大阪市、
はいはい、
大阪に、
はい、に
それ今までなかったんですね。
なかったんです。で、あのもう名古屋から西には一切宇宙の、あの種子島まで飛んでしまって、
はい、
一切宇宙のこう宇宙機構の持っている拠点というのは1個もなかった状態がずっと何十年も続いてまして、で初めてここに関西の宇宙の、はい、まあ、窓口のようなものができて、でここにあの、まあ、私たち宇宙コーディネーターというものがですね、はい、あの来るようになりました。
なるほど。
もう一人荻本というものと、
お二人なんですか、その、
はい、やってます。
関西で初めてできたという、
はい、で何をコーディネートしているかと言いますと、
はい、
あのまあ、宇宙の技術とそれと一般の方々がそれを使って、うん、宇宙ビジネスをしたいというふうに考えたりする、
はいはい、この宇宙ビジネスっていうのはまだちょっと興味ありますけど ね、
それをどういうふうにこう、はい、あのつなげてやっていくかということですね、
は
い、それをコーディネートするのがコーディネーターです。
はあ、なんかあの僕らね、はい、あの永遠の美少年ちゃうわ、宇宙興味大好き、はい、ミーハー少年のままね、
はい、
大きくなってしまっていますけど、あの、はい、その宇宙にはすっごく僕は関心あるわけでございます。
何ですか？
はい、何ですかって、ね、まああの我々仏教のね、あの世界も、はい、インナースペースとか言ってね、
はい、
内宇宙ね、患者さん。
ね、
寝てる前
から
宇宙ね、宇宙
調子を喋ってるから
ちょっと休んだほうが調子もんです。何か宇宙心理とか言うじゃないですか、
はい、
ね、またこう違う宇宙のように言ってますけど、実はその外側の宇宙の広がりと心の広がりというようなこうね、兼ね合いをよくお説法に使うわけですけど、今日は本当にこれあのいわゆる実際的な宇宙の話を聞けるというね、
はい、
ね、
はい、
ジャパンエアロスピースペースエクスプロレーションエージェンシー、
これ
JAXA
覚えてください。はい、
はい、もう私もちゃんと刷り込んでもう一回言う、言えませんあ、そういうなんかすごい、まあ具体的にこれからちょっとお聞きしたいと思いますけども、
はい、
あのそのまあ今まではじゃあ、関西圏というか近畿圏にそういうのがなくて、
はい、
だからもういや東京とかそういうやっぱり中心日本の、
う
ん、
そうですね、はい、どうしてもその本部というのが 東京でそれから筑波の宇宙センターっていうのが筑波にありまし
たので、はい、あ筑波有名ですね、
はい、で打ち上げ所長が種子島にあるわけですね、
はい、種子島、
はい、
なるほど、なもう今まではそこバーッと、
まあ、どうしてもそういうところが中心になってくる、
なるほど、
ね、遠いですよね、
は
い、
ところがこの今のそのジャクサ関西サテライト、
うん、オフィス
ですよね、
はい、こちらではオフィスだけではなくてクリーンルームっていうものがあって、そこで人工クリーンルームっていうのは普通の場所よりもあの塵の数が非常に少なくなっている部屋のところで、そこで精密な機械を扱ったりするわけなんですけど、そこであの人工衛星の組み立てを行って、それをかつ見学してもらえるということで、
これはもうぜひ行きたい、私も見学に行きたいと思っておりますけども、まあでも そもそもね、
はい、
小野田さんがこの宇宙開発に携われたのかどうかというようなね、今までのまあ人生今日に至るまでのいろんな流れがあると思いますけども、あのやはり幼少の折々こういうまあいわゆる宇宙の世界とか興味があったの、天文の世界とか、
そうですね、ただもう本当に普通の女の子でしたね、
はい、
あのまあスターウォーズとか、私の一番最初に見た映画って、はい、多分思い出す限りスターウォーズだったなって思うんです、そういえば、まあでもそういう時代なんですけど、はい、スターウォーズの、まあ、初めての映画を、はい、1を初めて見て、うん、そういうので興味はとてもありましたけれども、宇宙のことばかりいつも考えてたというような人ではなくてですね、普通にまあ自然とかが好きで動物が好きで、って感じで、
そうですね、あの、はい、動物を好きそうですね、
どん
な、いや、どんな、いつも動物なんかこうてはるんでしょ、今は
飼ってますよ、
ね、なんでわかるんですか、
犬、おまんちゃん、
あ、昔犬飼ってたんですけど、はい、今は、はい、チンチラっていう、
チンチラ
猫ですね、
猫じゃないんですよ、なんかウサギの仲間なんです
けど、あ、チンチラ、あ、
はい、
あ、チンチラ猫もいますよね、
チンチラに似ている猫がチンチラ猫っていう、
あ、そうなんですか、
そうなんです、
ウサギ飼われてるんですか、
チンチラ飼った
ウサギみたいな、
ウサギみたいな、
はい、
あ、そうですか、
アンデスの動物らしいです、
アンデスの
飼わられてます
ね、そうですね、やっぱ可愛かったじゃないですか、
すごい、
だってウサギちゃんの顔されてますもんね
そうですか、
はい、
あ、でもそう言われれば、う
ん、ラビット小野田と
言えば、なんかちょっと
あんまお気に入りさなかったけど、すいません、もうでもなんか動物とかお好きな、
はい、
普通っておっしゃってますけど、普通の方が東大ですよ、
ですよ、
ここがすごい、
そうですかね、
そうですかね、まあ、あのねまあ誰でも受けられることは受けられます、
受けるよね、
ね、はい、通るのだけなんですよね、ね、梶田さん、
そのようですね、
ね、
うん、
それはやっぱりあのなんかこのやっぱり東京大学のいわゆるそのなんか学部のなんかその、はい、ここでないと選べないっていうなんか科目があったんですか、
いや、あの国際関係論っていうのを やろうと思って、
は
い、うん、それで東大にいいのがあるらしいということで、
う
ん、でなんか友達がですね、はい、私塾に行きたくなくて、
はい、
塾嫌いだったんで、
塾嫌いですか、
塾好きな人あんまりいないかもしれないんですけど、でも塾あんまり好きじゃなくて行きたくなくて、はい、したら友達が国立大学なら塾行かなくても、はい、教科書さえちゃんとやれば受かるって、嘘か本当か、
それ嘘ですよ
完全なる嘘ですね
いや、ほんまはそうなんでしょうけど、
うん、
もうできひん人ほど参考書買うんですよね、買った買った買った
買った
買ったでしょ、これまだ完全に終わってるのに追加
を、ね、買った買
った
、あ、いや、私バカ正直でというかバカ素直で、
はい、
そうなんだって思って、
はい、
それはいいって思うんで、
素晴らしい
いや、もう
でもそれはちょっと正しいですよね、
はい、
私の友人も、うん、京都大学行った友達が、うん、
はい、
あの教科書しか勉強しなかったんですね、
そうなんですよ、本当にほとんどそれしかやんなかったので、
はい、
それで なんかこう受かったので行ったっていう、あんまりなんかそんなに勉強したって感じも自分でそんなに
かっこいい、
かっこいい、これ一回行ってみたい、行ってみたかったね、行っていなかったですね、僕とかやちゃんは、いやいや、そしてその、
はい、
まあまあ大学ではまあ、そういった国際関係の、ね、
はい、
お勉強されたわけなんですけども、
はい、
でももうそのすぐ宇宙開発事業団の方に、
そう、大学卒業してすぐですね、
ね、
はい、
入社されて、
はい、
そしてまあその、まあ、宇宙開発というかそういう世界に入 入っていかれるわけですけど、
はい、そう、自分でも思いもしませんでした、
ね、あ、そうですか、
そんなこと全く文系でしたし、
はいはい、
うん、だから普通はまあね、多かったのは外交官とかになる人が多かったし、銀行商社そういうところに就職する人が、はいはい、そうで、私もそういう就職活動をしてたんですけど、
はいはい、
あの、いや、なんか縁というか偶然みたいな感じで、はい、
入る。どうそのなんか、はい、どうしてこの宇宙開発事業団の方にこう、
はい、あの、当時はその、はい、今は E メールとかインターネットですけど、当時ははがきを書いて、はいはいはい、ちょっとなんか年齢がバレて、はい、で
大丈夫ですよ、
はい、でそのはがきを書いて出した中の一つに、
はい、
まあ、環境がやりたかったの、とにかくその時私は。
なるほど。
環境っていうのが書いてあるとこを全部ピックアップして、はいはいはい、ひたすら私はこういうもんですってハガキに書いて出してたんです。で、道路公団さんとかそういうところも全部混ざって、はい、出してたんです。その中の一つが宇宙開発事業団でして、当時で、そしたらあの、まあ、それが縁でハガキ一枚から最後は最終的にはここがいいなって思うようになって、その途中ではじゃあつくばのあなたすごくいいんだけど、うん、自分でも半期出したことすら忘れてて、
はい、
あの、なんだっけこれとか思って、宇宙開発事業なんて宗教団体かなって思って、
はい、
ね、それはまずいと思ったんですけど、うん、で面接みたいのに行ったら、あなたすごくよくいいんだけど、うん、何にも知らないって言われて、
はいはいはい、
ちょっとこれじゃこの先困るから、
はい、
筑波の宇宙センター見てきなさいって言われて、
はい、
で宇宙センターを見学させてもらって、
な
るそれでもう衝撃を受けて、こんな面白い仕事あるんだって思って絶対ここ入りたいと思って、もう全部今まで受けてたとこ断りにかかって電話かけて、
これはね、カイザさん先ほどの本のお話じゃないですけども、
は
い、こうタイミングよくこういう小野田さんみたいな方もおられますね。
もちろんね。
ね。それでもその道で今どんどん切り開いていってありますから、これは OK な感じですね。
そうですね。
OK、
はい。
はい。
でも実際その、まあ、これは面白いって、まあ、いよいよ仕事が始まって、
はい、
まあ、いろんな、まあ、今まであんまり、まあ、関心がなかった分野かもしれないけど、ますます深みにはまっていくぐらい面白かったですか？
そうですね、はい、あのやっぱり宇宙、私が特に仕事にしたのは宇宙から地球を観測するっていうものを仕事にしていったので、
はいはい、
それが自分のもともとの環境っていうのの興味と結構マッチする部分があって、うん、まあ、あの完全にではないんですけど、それでも打ち上げるのにどれだけエネルギー使ってるとか考え始めると疑問はいっぱいなんですけど、
はい、
でも基本的に宇宙みたいな自然っていうものと人間の関係っていうのをああだこうだ考えられる仕事っていうのはすごく切り開きながら前向きに考えれるのが面白かったですね。
あ、いいですね、この先ほどのね、
うん、
歌、青い地球は
誰なのと、
まさにそれをね、もう自らいろいろ研究しながら地球を守ってはるわけですからね、毎回ね。
そうですね、守れてるといいんですけど
ね。それで広くは宇宙開発ということで、
うん、
そしてその4年後には国連ウィーン本部宇宙部派遣と、
はい、
これなんかもうものすごいことになってますね。
まあそうです
ね、このタイトルだけ思
う
とね、
うん、だんだん自分でも わけわかんなくなっていく。
なんかもうなんか今ここの狭いスタジオにおられるのが不思議なぐらい、
う
ん、
そうですね、
ビッグな部署の感じがしますね。
そうです ね、
ね、国連ウィーン本部宇宙部
ですよ。
すごいことになってますよ、
本当にびっくりしました ね、
ね、
もうあったんだみたいな
感じ で、ね、はい、どんな国ですかここは。
あのウィーンに国連のニューヨークとジュネーブとウィーンに国連ってあるんですけど、
はいはいはい、
ウィーンにあの支部というか本部の一つがあって、
はい、
そこにあの宇宙部っていうのがあります、
は
あ、普通に、
はい、
普通のオフィスの一つであの麻薬とか犯罪とか、
は
い、いろいろあるんですけど、その一つとして、はい、宇宙っていうのがあって、
すごいですね。
いやもう街中でどこで働いてるのって言われて、国連って言って、どこ、国連のどこって言われて、宇宙って言うとはみたいな顔で
見られて、面白いですね。
この人おかしいって顔で
見られて、いやこれ僕が言うとおかしいって言われます。笑いすぎあなた。
すいません。
でもなんか小野田さんならなんか本当になんか研究してはるんちゃうかっていう感じ
ですよね。実践されてます。
ね、これなんかあのなんか映画の世界ですよ我々は。
っこいいですよ ね。いっぺん行ってみたいですよね。
いっぺん行ってみたいですけど、中は普通のオフィスですか。
そう、普通なんですけど、はい、まあそのアポロとかでバーッと人間が宇宙活動を始めた時期に、はい、国々が地球の中でのどういうふうに行動するかっていう法律はあると、はい、宇宙に一歩出ちゃったらもう無法状態だったわけですね、その時代は。これじゃいかんということで、はい、各国が急に集まって、はい、それで話し合いをして、はい、宇宙で各国が行動するためのこう枠組みみたいのを話し合わなきゃっていうことでできた部なんです。でそれがずっと今まで何十年か続いてきてるっていうんで、まあ、宇宙に例えば物体を打ち上げたら、はい、必ず国連のここに登録しなきゃいけないとか、はい、そういうふうになってるんですね。はい、そういう仕事を毎日してるところですね。
ちゃんと国際法のねあれがつながってるんですよね。
はい、そういうことです。
人生としてはね、素晴らしい。
あ、そうなんですか。宇宙法とね、
そう、国際法から入られたでしょ、大学時代の。
やっぱ
りそれが宇宙法に。
ああ、もうはちゃんとつながってますと。
なるほどね。
面白いもんですね。やっぱりもうなんかこう人の人生流れを聞かせていただくと、
はい、
ね、まあ何がしかあのベースなものがちゃんと積んでいかれてるわけですね。
そうですね。
ね、
なんか宇宙部がウィーンにあるっていうのが面白いですね。はい、
最初はニューヨークにあったらしいんですよね。
そうです
よね。上に行きました。
すごいな、なんかの後で握手してください。
ちょっと、はい、握手してください。
ということで、
はい、
そしてこのそこを辞められて、
はい、
というか
派遣という形だったんで、
は
い、
あ、
そうですね、はい、
で日本宇宙フォーラムを経て今の、
あ、はいはいはい、
ね、ジャクサ宇宙。
そう、そこの部分はですね、はいはい、一度結婚しまして、
はい、
ね、その頃まあじゃあ京都に住まなきゃってことになったわけです。
あ、ご主人が
事情で、はい、
京都の方。
そうなんです。
アラマ。
それで、
はい、
そう、アラマなんですけど。
いやいや、ご縁ですね。
そう、ご縁、
はい。
ご縁はいいんですけど、
はい、
で私はまあ仕事はこっちに何もなかったので、
はい、
もう辞めなきゃっていうことだったんですね。
あ、なるほど。
で、まあ割とスパッと潔く、
はい、
もうこれいいやと思って辞めた。で、私はもう宇宙から足を洗おうと。
宇宙から足を洗う。
かっこいい。
住んでるけど。ね、でも、は
い、すごい住んでるけど、もう楽しくいい気持ちで辞めようと思ったわけなんですけれども、
はい、
そしたらですね、ちょうど東大阪の方で人工衛星を作ろうとしてる人たちがあって、大阪府さんがそれを支援するために、まあ、オフィスを作ってほしいというようなことをおっしゃってもいただいて、はい、
うん、
で、まあ、そしたら一般にね、こう宇宙ビジネスってものをこれから広げていこうとしてる時だったから、関西の、もうこれは第二の経済都市関西には絶対に必要なものだということで、まずここに置こうってことになって、大阪にオフィスができたので、
はい、
じゃあそこに行こうかっていうことになって、で、まあ、話をいただきまして、
なるほどね、
はい、それで行くようになったわけです。
そういうことですか。ということはもうちゃんとそのままもうね、
うん、
宇宙つながりじゃないですけど、そのままその今までやってこられたところの関係の部署に
そうですね、
いうことですよね。
だから全然何も知らないことをするよりはね、うん、いいでしょうっていうことで、本当その通りで、もう私としてはまたこう自分の思ってたのとは全く違うこう選択を結果的には取ることになって、
そう
か、びっくりしましたけれど、
なるほど、それも兼ねて、うん、今は京都大学の方でもね、地球環境学者の
活動、ね、はい、そっちはまあ元々の仕事の興味をもっと深めていきたかったんで、はい、
なるほどね、
はい。いやいや、しかしね、ちょっとこれからちょっとすごい平たい質問をさせていただきたいと思うんですけども、
はい、
まあベタな質問でございますけども、宇宙人はやはり
やっぱ気になりますよね、
存在するんでしょうかっていうことは、やっぱりあっちこっち行かれると、
はい、
子供たちともこうね、はい、まあこのサテライトホームにも見学に来られるそうですけど、
はい、たくさん来られます
ね、みんな聞くでしょ、
皆さん、みんなそう、
ね、
そこにたどり着くみたい
な、ね、やっぱり一番興味あるじゃないですか。
そうですよね、
はい、ね、
はい
はい、どうですか。
いや、どうですかっているんですよ、実はって
でもいてもおかしくないってことですよね。
まあ、そりゃそうは思いますね。
ね、
ただね、今なかなかそういう証拠みたいのは出てきてはいないし、それを見つけるためにみんな一生懸命って火星に行っていて、そう、生命の痕跡を探してみたりとか、
はいはい、
している。わけですね。
あ、この、よくなんかね、の研究室で、こうなんかこう宇宙船が映ったとか、なんか言ってるじゃないですか。
言ってますね。
ね。
うん。そういうのがでも本当にそうだったっていう、こう学術的な確証っていうのは今までできたことないですけどね。
ですよね。
でも考えてる ると別に不思議はないと思えるし、本当にそう思ってあの宇宙人へのメッセージを積んだ人工衛星を NASA なんかも打ち上げて宇宙に、まあ、飛び立たせているわけだし、それは大真面目で科学者の人たちも探しているところだと思います。
ね、そう思うんですよ、やっぱり。
だからぜひそれを見つける第1号の人が ね、これを聞いている方の中から出てきてくれると嬉しいですね。そうそうそう、
電波飛んでますからね、私、電波は。
でしょ、もうインターネットだよね、全世界に。
宇宙の人が聞いている可能性だってありますよね。
宇宙人っていうのがいつも不思議なんですけどね。
人。
なんで人なのかっていう。
まあ、人じゃないかもしれない
ね。人じゃないかもしれない。
バイキンみたいなもんかもしれないしね。
宇宙の生き物でしょ。宇宙生物。
まあ、そういうことになると、も宇宙人というのは我々、まあ、人間だけですね。考えてみたら。はっきり人と言える。
あ、でも人みたいなものがいてほしいっていうのはあります。うん、コミュニケートできる相手であってほしい。ちょっとバイキンみたいなものだとね、意思の疎通がなくなって通れないかもしれないから。
僕はもうすぐの宇宙ミーハーですから。あのアダムスキー型とか好きですけどね。エムさんね、はい。そこから降りてきた宇宙人はすごかったとアダムスキーが言ってました。もうその本、まことしやかに書いてある本は私読破したい覚えがあります。そのすごい宇宙人が降りてくるんですね、その円盤から。まあそれ置いときましょう、海斗さん。
いやいや、はいはい。
ね。だからまあベタな、
ね、
うん、ベタな質問第二問。
はい。ね、何でしょう。
あのもう本当にもう宇宙へこう最近月旅行とかいろんなこと言ってますけど、もう間もなくなんですかね。
旅行ですか、
はい、
旅行はもう本当に計画しているところは、
はい、
宇宙旅行会社いくつもあって、
はい、
でもう前売り予約販売もされていて、ちゃんとそれを買ってる方々もおられますので、
なるほど、
はい、もう現実のものになりつつあります。
あ、今だいたいご予算的にはどれぐらいできるんですか。
最短の弾道飛行っていうんですけれども、はい、こう地球の大気圏を少し出る感じで、
はい、
数分間、まあ、見るあの宇宙旅行をするって、まあ、それを旅行と呼ぶかどうかですね、はい、まあ、そういうもので飛行距離ちょっと高いぐらいの感じで、
はい、
それで、まあ、1300万円ぐらい。
1300万円。
おー、一瞬ですね、
まあ、そう。でも高い車を1個買うと思います。お家の頭金を使うと思います。
なるほど、
はい。
あ、
で1週間ぐらい宇宙ステーションに滞在しようと思うと、
はい、
約20数億円
お値段上がりますね。
上がりますね。でもそれももうあの予約されてる方、日本人でもおられますので。
そうなんですね、はい、
なるほどね。
もしかして杉若さん
は。私はですね、
はい、
旅行というよりも、
はい、
あの宇宙飛行士。
あら、
もうあの世界初じゃないですけど、日本初宇宙僧。
宇宙僧。
宇宙僧侶。
宇宙のお坊さん。
はい。
なるほど。
もう普段宙に浮いてますからね、私。
そうですね。
そうです。もう本当にもう足がね、地につかへんね、うん、これは、うん。
ついてますよ、
ね、
ちゃん
ね。それでね、宇宙から私も地球を見たいんですね。
丸い地球を
見たい。そうです。そして自分の頭の丸いのどっちが丸いか違うじゃん。
鏡でこうやって
そうじゃなくて、地球は大切だよっていうことを本当に見てきた目で言いたいんですよね。
そしてまた地球で、
ね、見ないと分からへんのかっていうことじゃないんですよ、はい、今も分かってますよ、分かってるけれども、やっぱりなんか違う、なんか、違うひらめきやこの感動がね、やっぱりあるんだろうなと
思うんですよね。そうですね、
うん、
そうなんでしょうね。
単純にね、単純にそう思うん
です。やっぱこう宇宙を外でこう、うん、宇宙からこう地球、丸い地球を見られた方っていうのは結構思想が変わったりとかするんですかね。
という宇宙飛行士はそういう方も、ね、いるというふうに聞きますね。
ね、まあしかし、
はい、
まあさらにこの宇宙開発というのは実はものすごくこの現実的にいろんなことがこう今の企業とか、ね、いろんな、まあ、私たちの生活の中にも、
はい、
つまり宇宙技術というものが日常の中に、うん、まあ、入っていて、うん、いいものを開発しようというようなことが、まあ、大体今の動きなんですね。宇宙ビジネスというか。
はい、
はい、
はい、まあ、宇宙ビジネスっていうとなんだそれあっていうことが多いんですけど、うん、ね、まあ、要するに宇宙技術を使ったビジネス。
そういうことですよね。
もしくは宇宙、何でもいいからとにかく宇宙に関してそれをビジネスにしていかないかっていうことなんです
ね、
はい、はい、
あのなんか身近なボトル、最近の、
はい、
何ちゅう、
はい、氷結っていう、
はいはい、
あの缶の、はい、アルミ缶の、あの
お酒、
そうですね、うん、あの 皆さんもご覧になったことあるかもしれない、ギザギザの表面をしていて、はいはいはい、そのギザギザがあの軽量で丈夫な、うん、あの宇宙の構造を転用したものなんです、
あれ開けるとボボボってなるんですよね。
そうですね、はい、そうです。
だからそういったより精密な、よりこう高度なものを開発されてるから、それを今の日常の中にその技術を取り込もうというのも、いわゆる宇宙開発の技術になっていると、
はいはい、
宇宙だけじゃないと、
ね、リンクしている
んですね。だから一瞬見ると宇宙と関係ないと思ってるものも結構宇宙と関係がある場合がある。
なるほど、なるほど、
面白いですね、
はい、その小野田さんが今そうしていろいろなことを、まあ、あのご自身がセミナーとか行かれて説明されたり、
はい、
でその企業側がこのサテライトオフィスに見学に来られて、
はい、
いろいろこうタイアップでなんかできんかと、
はい、そうです
ね、いうようなことも、
はいはい、
ご指導されたり相談に乗ったりと、
そう、まさにそういうことで、ね、人工衛星を丸々1個こう作ってみて、それをビジネスにしたいと言ってる人たちもいれば、まあそういう、うん、今はね京都の、学校さん高校でも、はい、中学高校ですか、
はいはい、
あのでも人工衛星を作ってそれを教育用に使いたいって言ってるところもありますし、うん、まあ、人工衛星に限らず、
はい、
人工衛星から撮った画像を、
はい、
まあ、売っていったり、自社の宣伝用に私の会社はここにあるよっていうのを見せてこう売りたいとか、まあ、それとか逆に自分の作っているあの技術を宇宙の人工衛星や宇宙ステーションで使ってほしいと言ってるところとか、
なるほどね、
はい、いろいろあります。
あ、面白いですね。
面白い。
いやもうね、僕ちょっともう小野田さん後で握手してもらって、あの宇宙飛行士の第一歩をね、は
い、宇宙さんいないために
もうなんせ国連ウィン本部宇宙部におられて、
はい、
そして今も最先端の技術と開発のためにもう日夜いろいろ研究されておると、はい、ね、そして毎度1号が先ほどあったね、
はい、
大阪の皆さんの企画ですね、これは ね、
そうです ね、
ね、これが実際に、まあ、いわゆる研究が動き出してるでしょ。
もう大変で、今やっと3年ぐらい経ったところで、はい、今年ようやく本あの実際に宇宙に飛び立つ衛星を組み立て始めてるところなんですよ。
すご
い、すごく苦労されながらやってます。
でそれが見学できるのがこの関西サテライトオフィス、
うん、はい、
ね、これもあの申し込めば、
はい、
ね、あの、はい、もうどなたでも見学にできる、
見るだけだ、外から見るだけだったら申し込みも必要なく来ていただければご覧になっていただけますけど、
あ
の、
はい、
その時その作業をしてるか誰もいないかちょっとわからないので、あのちゃんとお電話いただいた方が確実では
あります。そうですね、
じゃちょっとお電話番号を変えちゃう、
はい、電話番号は06-6744-9706です、
はい、
はい、
もう一度お願いします。
はい、06-6744-9706です。
はい、ここへ行って、
はい、
いろんな実際のこの宇宙開発とか、
はい、
ね、これから宇宙の可能性、宇宙と、まあ、宇宙というかいわゆる地球の中に降りながらにして、まさに私たちも宇宙の一員であるという意識を持って、う
ん、なるほど、
宇宙クリーンアップのためにですね、
クリーンアップ
ね、ね、そういうことですよね、本当に、
はい、
いい方向にそれはね、開発されなければ、何回で
も、ごいごいごい、
そうでしょ、僕合ってますよね、言って
もいいよ、あの張り切ってはる、
張り切ってますよ、僕は
時々あの、はい、打ち上げ失敗しましたけど、日本の技術は大丈夫なんでしょう。
辛い質問
それ知ってありませんや、はい、どうぞどうぞ、は
い、いやでも、はい、あの、最近のところはずっと打ち上げ成功が続いておりまして、おかげさまで、あの、まあ、失敗はつきものというふうに考えてもらうしかないんですけどね、こんにちは、頑張りましょうということで、
変なでもプレッシャーですよね、ああいうことが。
まあそうですけどね、やっぱりそう、打ち上げ失敗しても号外、成功しても号外っていうようなことがあったりして、あの失敗が続くと大変なんですけれども、まあ、でもそれだけね注目してもらってるっていうのはいいことなので、
だから僕あの我々国民がそういうね、
うん、
意識持たんとあげます、
そうですね、
そうですよ、
そこですね、
やっぱりあのどんなことやったんやろなっていうことが、
うん、
ね、
はい、あ、そう、それを言うならですね、打ち上げも、はい、あのこの、数回前からですね、
はい、
この私どものオフィスのあるクリエーションコア東大阪というんですけど、はい、ここの建物で実況中継を大画面で映し出しまして、衛星中継なんですけど、はい、種子島の社長からの実影響であの衛星中継をするようになりました、
はい、なるほど、
で、あの実際に打ち上げ、例えばこの間ひまわりが打ち上がった時も、はいはい、ひまわり衛星が無事 地に打ち上がるかどうかっていうのを地域の方々100人ぐらい、あの集まられて、みんな固唾を飲んでカウントダウンの瞬間を今リアルタイムでするというイベントもやっておりますので、はい、ぜひお問い合わせくださ
いありがとうございます。今日はまだお忙しい中をお越しいただきまして、はい、
ありがとうございます。
まだまだね、宇宙の話はね、さすがに宇宙だけだって広がるんですけども、時間がね来てしまいました。またあのぜひあのお時間ございましたら、あのゲストでお越しいただきたいと思っております。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のゲスト、宇宙コーディネーターの小野田雅美さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで本日の3曲目でございますけども。
はい、ライオネル・リッチー、オーディナリー・ガール。